厨子の詩人、高橋睦夫さん。文化勲章、市民栄誉賞。厨子在住の詩人、高橋睦夫さん。2024年秋に文化勲章を受章され、これまでの功績をたたえ、市民栄誉賞を贈呈しました。今月は、高橋さんの経歴を紐解くとともに、作品や人物像にも迫ります。問い合わせ、企画課。ページ左上に大きめの写真があります。モスグリーンのコート、表紙と同じ装いで佇む高橋さんが、澄んだ眼差しで前をじっと見つめています。希望通りの道に進めずとも、歩んだ先の出会いを大切に。詩、俳句、短歌など、さまざまな形式での試作に加え、演劇、オペラ、能など、多方面でも活躍する高橋さん。その多彩さは、創作を始めた当初から見られます。高橋さんが人で会ったのは中学生の頃。同級生に誘われて文芸部に入り、試作を始めました。2年生になると、新聞の投稿欄へ作品を送るように。詩、俳句、短歌、作文、すべてに投稿し、入選、入賞が続きます。時には絵を投稿することもありました。高橋さんは、24歳で上京するまでの生活を振り返り、仕方がなくというのが私の人生のパターンだったと語ります。生まれてすぐ父親を亡くし、母子家庭で育ちますが、その暮らしは貧しく、小学生の頃から働いていました。名門中学を受験し合格するも、入学金が払えず地元の中学校に進学。母子家庭だからと就職試験も不合格となり、高校、そして教育大学に進学します。学業とアルバイトを両立する生活で、21歳の時、体調を崩して結核に。治癒したものの、教員の道が困難になり、上京しました。しかし、この仕方がなくを受け入れたことにより、中学生で詩に出会い、高校の文芸部ではさらに試作を深め、大学在学中に第一詩集を出版。それが当時活躍していた詩人の目に留まり、上京しての就職、創作の場へとつながっていきます。人生はどんな人、どんなもの、どんなことに出会うかで決まる。私が出会いに恵まれているとしたら、出会いの一つ一つを大切にしてきたおかげ、という高橋さん。2月に文化プラザホールで開催された文化勲章受章記念講演会では、自身のこれまでを語り、出会いの原点である母に捧げる詩を朗読しました。プロフィール、詩人、1937年、旧八幡市、現北九州市八幡東区生まれ。福岡教育大在学中に第一詩集、美濃、私のお牛を出版。卒業後は上京し、40代まで広告会社に勤務しながら創作を行った。日本の古典文学やギリシア文学への造詣が深く、関連した随筆や批評での刊行本も多数。最新作、ウェブ連載、高橋睦夫の短歌日記。2025年元日から1年間、出版社フランス堂のホームページに短歌を毎日連載しています。二次元コードが添えられています。好きなことを続けた先の今、これからも創作を続ける。高橋さんが厨子市に転居したのは1986年のこと。海と山に囲まれた町並みが上京するまでの多くを過ごした旧門司市、 現北九州市門司区と似ており、移ってきたというより帰ってきた思いがしたといいます。多様な作品で数多くの受賞歴を持つ高橋さん。創作を続けるうちに得意なものへと固まっていく人が多い中、ジャンルを問わず作品を発表し続けています。高橋さんはその創作意欲を、好きだからやってきただけ、どのような形式であっても全て詩だと思っています。この詩は俳句にしようか短歌にしようかなどと考えたことがなく、書きたいと思った時にはすでに形式を選んでいると話します。八方美人と言われても多様な創作を続けたことは、1987年出版の句歌集稽古音色での読売文学賞、翌年の詩集うさぎの庭での高見純賞の受賞といった作品の評価につながります。その後も数々の受賞を重ね、昨年には文化の発展向上に大きな功績のある人に授与される文化勲章を受賞しました。高橋さんは現在も複数の連載を持つなど、精力的に創作を続けています。少なくとも100歳までは仕事をしたい。それまでどんなものに出会えるか、不安であるとともに興奮させられる毎日です。多くのものと出会い、それを作品へと昇華させる高橋さん。その道のりはこれからも続きます。写真、市長から市民栄誉賞が贈呈された。表彰状の市民に夢や希望を与えたとの一文に、時には悪夢や絶望を与えることも文芸詩歌の役割の一つ。私が不名誉な行動をしているのを目撃しても見て見ぬふりをしてとユーモアを交えて受賞のスピーチを行った。説明。舞台中央。黒いスタンドカラーの上着の胸に赤い花をつけた高橋さんが直立し、市長が読み上げる表彰状の言葉に聞き入っています。説明終わり。泳ぐ母。泳ぐ母を見たことがある。ただ一度。僕が睡蓮を覚えた小学三年生の夏。つながれて水に浮かぶ船べりに捕まっていると、いきなり白い手が僕の日焼けした手の横に。見ると濡れたシュミーズの母、たちまち泳ぎ去った。何年ぶりかしらん。まぶしい笑みと小羽を残して。確かにそこにいたのは、その時より十数年前、僕を産むはるか以前のお下げ髪の女学生。どんな衝動がその時の母を少女に戻したのか。今息を引き取ったと遠い島の病院から電話があった朝思い浮かんだのは泳ぐ母。78歳から17歳に戻り泳ぎ去る母。泳ぐ後ろ髪は今も17歳のまま。変幻してやまない昼下がりの雲の塔の下。息子は夏ごとに老いを重ねて残される。シミの手でこの世の船べりに捕まったまま。講演会では詩、泳ぐ母に加え、母、奇妙な日を朗読した。マイクに向かい朗読する高橋さんの写真が添えられています。スペシャル対談、桐ヶ谷市長、高橋睦夫さん。津市へ移住してから39年。これまでこの地で数々の作品を生み出してきた高橋さん。創作活動について、そして津市への思いを桐ヶ谷市長が聞きました。本文中、継承略。写真があります。説明。 隣り合ってソファーに腰を下ろす笑顔のお二人。背広姿の市長から吹き出し、逗子にいてくださり嬉しいです。エビ茶色の編み込みセーター、ラフな装いの高橋さんから吹き出し、逗子はかけがえのない場所です。和やかな雰囲気が伝わってきます。説明終わり。人生は狂楽しいもの。これからも詩を求め続ける。市長、昨年の文化勲章受章など、これまでのご功績をたたえ、市民栄誉賞を贈呈させていただきました。今日は、高橋さんが普段どのように創作されているのかお聞かせください。2月の記念講演会では、向こうから来る言葉を空っぽの心で受け取るとおっしゃっていました。高橋、先入観を持たず自分をいつも開いた状態にしています。言葉を受け取り作品として外に出す。空っぽでないと入ってこないし、今あるものを守ることだけ考えているとどうしても貧しくなってしまう。詩人というのは詩を書く人ではなく詩を求める人。求め続けてもこれが詩というものに到達しない。だから次につながっていくのでしょう。市長、とは言っても書けない時代があったとお話しされていました。高橋、15年間、うつうつ続きの大スランプ時代がありました。その間、ものすごく書いてはいたんです。でも手応えがない。これは本当につらかったです。そんなある日、交通事故に遭い入院したんですね。病室の天井を見つめながら、僕が書けなくても誰も困らない。今まで悩んだのは何だったんだろう。と思ったら、急に気持ちが楽になり、また書けるようになりました。前より時間はかかるようになったけれど、書くことが楽しくなった。苦しんだ分のご褒美だったのでしょう。遠回りしても無駄なことは何一つない。私の人生のモットーは、狂楽しいです。市長、狂楽しいという言葉、非常に感銘を受けました。苦しみもあるけれど、達成できたら次も頑張ろうと思える。私はそう解釈しました。高橋、そうですね。あと、私は言葉を扱う仕事ですが、ずっと書いていると、言葉が自分を思いがけないところに連れて行ってくれることがあります。未知なところに連れて行かれたとき、これは最高に楽しいです。
私の好きな逗子。日頃、市内のさまざまな場所を訪れる高橋さん。逗子の今ある自然を大事にしたいと話します。情景豊かな作品の数々、逗子から受け取ることも多い。市長、高橋さんは作品もお話も情景がとても豊かです。幼少期のエピソードもとても細かい。これらはすべて記憶されているのでしょうか。高橋、それは不幸な生い立ちが幸いしたんでしょう。幼少期、辛い時に見ていた風景を鮮明に覚えています。今でもその時の見方で物事を見ているのだと思います。市長、その情景を言葉にすると、書きすぎてしまう、逆に少なすぎて伝わらないなど、表現のバランスが難しいように思えます。高橋、何でも全部言わず、ちょっと足りないくらいにとどめています。そうすると、読み手は足りないところを補うようにイメージしますよね。私たちが書く作品は、読んで感じてもらって初めて完成する。書き手と読み手の共同作業なんです。市長、逗子での日頃の生活も、
高橋さんの作品の情景の一つとして生かされていますか？
高橋、もちろんです。小説家と違って自分のいるところが書斎になりますから、メモ帳筆記でよく歩きに行きます。海や山、豊かな自然から教わり、受け取ることがたくさんあります。逗子は住みやすく、私にとってかけがえのない場所です。
市長、講演会や今日のお話はとても興味深く、私もたくさんの気づきがありました。
このような機会が市民にもあるといいですよね。
高橋、私でも何か逗子のお役に立てることがあれば協力しますよ。
市長、ぜひ今後もいろいろなお話を伺いたいです。
今日はありがとうございました。
高橋、ありがとうございました。
高橋さんの笑顔の写真とともに、風景写真が5枚載っています。写真1、日々往復30分かけて歩く逗子海岸。波も空も雲も毎日表情が違う。
説明、波穏やかな海岸を葉山側から撮ったものです。低い山並みと遠浅の浜の間には中層のマンションなどが並んでいます。
写真2、自宅近くにある芦花記念公園で森林浴。
説明、紅葉盛りの木々の葉が日の光を反射して輝いています。
写真3、植物や生き物から教わることもあると、豊かな自然が残る池子の森自然公園に足を伸ばすことも。
説明、刈り込まれた芝生の中央と周囲に竹の高い木が林立しています。
写真4、ホタルを見に名古屋緑地へ。
説明、灌木の茂る谷と稲刈り間近な田んぼのあぜに木道が渡っています。
写真5、歴史ある神武寺。以前住職だった尾崎明道は素晴らしい俳人。いつか百句を選んで読み解きたい。
説明、山の中腹、宝行造りの大屋根を乗せた客殿が木々の間から見えます。
写真終わり。
逗子の古書店、木村さんに聞く。高橋睦夫さんのこと。市内で古書店を営む木村さん。店によく訪れるという高橋さんとは深い親交があります。高橋さんとの出会いや、木村さんから見た人物像、作品について聞きました。写真が2枚あります。写真1、古書店店主。木村海さん。入り口ののれんは高橋さんにプレゼントされた直筆の句。求め得たり、春夜溺れん、気候の書の文字を染めたもの。説明、店先に白地ののれんがかかっています。三つに分かれており、真ん中が短く、そこから木村さんが顔を覗かせています。のれんの右側には直筆の句がそのままプリントされています。説明終わり。写真2。店内には高橋さんの作品をまとめたコーナーが、右の額縁は一冊だけ置くための書棚で、高橋さんをイメージした木村さんの手作り。説明、コーナーいっぱいに書籍が並んでいます。表紙が見えるように置かれたものもあります。右手の額縁の中には一冊の本が飾られ、その周りを何かでコラージュしているようです。説明終わり。ゆっくり温めていった深い信仰、 今でも人脈の広さに驚く日々。8年ほど前、偶然店に来たとき、声をかけたことが始まりです。詩人の高橋睦夫さんですか?とお聞きしたら、そうです、と。そして、店内を見て、この店は植草さんが生きていたらきっと喜ぶな、と一言。映画やジャズの評論などで有名な植草仁一さんのことで、以前住んでいた世田谷のご近所で親交があったそうです。当時の私は詩があまり得意ではなく、詩人というとどこか固いイメージがあって、その方から植草仁一という名前が出るとは思いもよらなかったので、高橋さんの交友や知識の幅広さを感じました。それからいろいろ話すようになり、句をいただいたり、共通の知人だった写真家の作品展に一緒に出かけたり、少しずつ距離が縮まっていきました。高橋さんの人脈の広さには今でも驚きます。好きになったものにまっすぐで、気になった人には手紙を書き、返事が来て仲良くなる。こうやって人との距離を縮めているのかと。縁を大切にし、その縁が縁を呼び、高橋さんを通して私も人脈が広がっていくのが嬉しいです。たくさんのことを教えてくれた芸術家、高橋さんはこれからも憧れの文化人。高橋さんや著名な詩人の作品を読み、わからないことは高橋さんに教わり、詩を勉強するように。多くのジャンルで作品がある高橋さんは、詩人というくくりだけではなく、大きくは芸術家、そして文化人だと感じます。高橋さんは今も書き続け、いつまでも詩の極みを求めているから若々しい。もっと苦しめということは文化勲章受章時の言葉ですが、そう言えることがあの方のすごいところです。親授式の翌日、勲章を手に店へ来て、おかげさまでいただくことができました、と。私には勲章より重い賛辞と励みの言葉でした。もっと苦しむ高橋さんを、店ではもっと楽しませたいと思います。写真が3枚あります。2月の記念講演会では、ホワイエに展示コーナーを設置。木村さんが所蔵する高橋さん直筆の句や原稿、初期の詩集などを展示し、多くの人が見入っていた。写真1、説明。店先にかかっている直筆の句が書かれたのれんです。写真2、壁の板にはいくつもの額縁、その中に本が飾られているようです。壁の前にある机にも本が置かれています。写真3、高橋さんと木村さんが並んでコーナーを見ているようです。説明終わり。木村さん流、作品の楽しみ方。幅広いジャンルがある高橋さんの作品。中には難しいと感じる人もいるかもしれません。木村さんによる楽しみ方のアドバイスです。自分なりに少しずつ作品との距離を縮めよう。わからないことを焦らない、恥ずかしいと思わないで大丈夫です。詩や俳句、短歌は説明を省いているから情景を読み取るのが難しいもの。それぞれ感じ方は違うし、正解はありません。言葉の意味や記号を調べたり、 わかる人に聞いたり、作品との距離をゆっくり縮めてください。随筆を読んでみる。高橋さんは様々な切り口で随筆をたくさん出版しています。詩が難しいと感じるなら、まずは人物を知るために随筆を読むことから始めてみても、そこに他の作品への入り口が見つかるかもしれません。発行された年代で選ぶ。1959年に出版された第一詩集から現在まで長きにわたって著書があります。時代ごとに表現も違うので、自分と馴染みが深い年代などから選んで読んでみるのも手です。本の装丁を楽しむ。作家だけではなく、装丁、ブックデザイン、編集、時には写真や挿絵など、様々な人が関わり、一冊の本を作り上げています。特に高橋さんの作品は、装丁が素晴らしい。装丁やデザインも含めた本全体を一つの作品として楽しんでみてください。詩や俳句を書いてみる。これは詩を読みたい人に向けた高橋さんのアドバイスです。実際に自分で書いてみると作品の読み方や理解度も変わってくると思います。古書ひさぐ、ともし親しよ、夜の秋。店を読んだ高橋さんの句です。ひさぐは飽きないという意味で、ともし親しよは、いつもオレンジ色の明かりが灯っている。夜の秋は夏の季語。つまり、夏の夜遅くまで古書店の明かりがついているということ。俳句だと言葉が美しく、情景に奥深さが出ます。写真があります。高橋さん直筆の句や言葉は、額装して店内に飾られている。説明。壁の天井近くに句の書かれた短冊や色紙が額装されて飾られています。説明終わり。木村さんセレクト、おすすめ書籍。初めてでも手に取りやすいおすすめの本を木村さんに聞きました。友達の作り方、マガジンハウス。人物ごとの交友録を時系列に並べた随筆。三島由紀夫から始まり、デザイナーや俳優など、交友がとにかく幅広いです。一人一人の見出しに加え、出会いからのエピソード、まとめ方が見事な一冊です。表紙の写真が添えられています。花や鳥、フランス堂。今の高橋さんを知ることができる、昨年出版された一番新しい句集です。句の中には、市内で受け取った言葉もあるだろうし、ここかもしれない、と市内の情景を思い浮かべて読むのも一興です。表紙の写真が添えられています。高橋睦雄さんの作品に触れる。多くの作品を発表している高橋さん。市民と図書館の司書がおすすめの作品を紹介します。この機会に作品を読んでみませんか？市民インタビュー。演劇の台本や随筆からも美学を感じます。逗子市民劇団なんじゃもんじゃ代表、石井明子さん、池子。石井さんの顔写真が添えられています。様々な演劇を見る中、2012年に感激した 王女メディアはとても印象に残っています。当時は高橋さんの作品と知らず、幻想的で存在感もある舞台に圧倒されました。昨年、台本習字、習字の習は修理の習、字は辞書の字。台本習字を高橋さんが務めたと知り、書籍を読みました。あんなに舞台に入り込めたのは、聞き慣れないギリシャ人の名前などを、奥方様、女神様、と理解しやすい言葉に置き換えていたから、だから馴染みのないギリシャ神話でも、普遍的なドラマになっていたのだと気づきました。そぎ落とした言葉の美しさにも感動しました。他には、随筆、詩人の食卓が大好きです。食事の内容やエピソードから、厨子と高橋さんの関係がよくわかりますし、金子国吉さんの挿絵も楽しいです。高橋さんの美学が生活の中にあふれています。王女メディア、小沢書店、詩人の食卓、平凡社、それぞれの表紙の写真が添えられています。図書館セレクト、おすすめ書籍。厨子市立図書館には、高橋睦夫さんの書籍の蔵書が多くあります。問い合わせ、図書館。永遠まで、視聴者。全23編が収められた詩集。亡き母への死母が綴られています。巻末にある小さな写真には、幼い高橋さんを抱いた若い頃の母親が写っています。ぜひ目を留めてください。表紙の写真が添えられています。ロクス・アモエヌス、平凡社。高橋さんの自邸の写真集です。ロクス・アモエヌスは、ラテン語で、心地よき場所という意味。アンティークの調度品に囲まれ、四季折々の花が咲く庭を望む家で、執筆している高橋さんの姿が想像されます。テクスト、高橋睦夫、写真、沢渡はじめ、空間デザイン、半沢淳、表紙の写真が添えられています。